国際加護特別集会第2週、商会の内在的な成長は商会の有機的な増し加わりのためである。アウトラインサマリー、ローマ数字1、商会の内在的な成長、有機的な成長は神聖な命における成長です。この命は手順を経た分与する三一の神です。 A、 商会はこの命の中で、この命によって、この命をもって、この命を通して成長します。私たちは神聖な命から、すなわち神ご自身から生まれました。今や神は私たちを成長させつつあります。 B、 コロサイ2章19節は、体の成長、すなわち私たちの中での神の増し加わりについて語っています。 1、 成長することはキリストが私たちの中へと加えられることです。 2、体の成長は頭としてのキリストから出てくるものにかかっています。体が頭に結びつくことによって供給されるとき、体は神の増し加わりによって成長します。体は頭から成長して出てきます。なぜなら、すべての供給は頭から来るからです。3、体の成長は、私たちの中で神が増し加わり、神が加えられ、神が増加することにかかっています。スモール A、 神はご自身において増し加わることはありません。なぜなら、神は全体的であり、完全であるからです。神は私たちの中で増し加わるのです。スモール B、神が私たちを成長させるのは、主観的な方法でご自身を私たちに与えることによってです。スモール C、 神が私たちの中へと加えられれば加えられるほど、神はますます私たちを成長させます。これが神が人を成長させる道です。スモール D、神だけが人を成長させることができます。神だけがご自身を私たちに与えることができます。神なしに私たちは成長することができません。神が私たちの中へと加えられることは、神が私たちを成長させることです。神が私たちを成長させることの意味は、実は神が私たちにご自身を与えることです。神が私たちを命において成長させることの意味は、神がご自身を私たちの中で増し加えることです。4、神が私たちの中でどれだけ増し加わるかは、私たちがどれだけの場所を神に与えて増し加わっていただくかにかかっています。私たちが神に私たちの中の場所を与えるとき、神は私たちの中で拡大し、拡増します。この拡増が私たちの中での神の増し加わりです。私たちの中での神の増し加わりが私たちの成長となります。なぜなら、神と私たちは一であるからです。5、キリストの体としての商会の成長は、商会の中での神の増し加わりです。C、商会は成長して、ついには円熟、すなわち、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達します。1、キリストには豊満があり、この豊満には身の丈があり、この身の丈には度量があります。2、キリストの体は彼の豊満、彼の表現です。キリストは無限の神であり、何の制限もありません。彼はとても大いなる方であるので、 すべての中ですべてを満たしています。そのように偉大なキリストは、生涯が彼の豊満となって、彼の完全な表現となることを必要とします。私たちはキリストの抱負を享受することを通して、彼の豊満となって、彼の完全な表現となります。3、キリストの豊満、すなわちキリストの体には身の丈があります。キリストの豊満の身の丈は、キリストの体の身の丈です。4、キリストの豊満には身の丈があり、この身の丈には度量があります。スモール A、生涯キリストの体の身の丈は成長するので、パウロはこの身の丈の度量について語っています。この度量は完全に成長した人です。スモール B、私たちは完全に成長した人へと、キリストの豊満の身の丈の度量へと至る途上にあります。キリストの豊満の身の丈の度量を持つことは、個人のためのことではなく、団体の体のことです。キリストが私たちの中で成長するとき、私たちは徐々にキリストの豊満の身の丈の度量に到達します。私たちは前に向かって追い求める必要があり、ついには私たちすべてがキリストの豊満の身の丈の度量に到達します。これが私たちの目標です。私たちは勤勉にこの目標に向かって追い求めなければならず、ついには私たちすべてが共にこの目標に到達します。ローマ数字に、生涯の有機的な増し加わりは、キリストが彼の花嫁としての彼の有機的な体の中で増し加わることです。A、キリストの豊満は彼の体です。そして、キリストの体は彼の配偶者、彼の花嫁です。B、花嫁を持つ者は花婿である。彼は必ず増し加わる。1、ヨハネ3章30節 A の増し加わりは、29節の花嫁です。この花嫁は、再生されたすべての人から構成されています。再生は、神聖な命を信者たちの中へともたらすだけでなく、彼らを団体の花嫁ともならせて、キリストの増し加わりとします。3、キリストは贖われた罪人を再生することによって増し加わり、彼らをキリストの花嫁とならせます。C、ヨハネ3章が啓示しているのは、増し加わるキリスト、すなわち神の言葉を語り、その霊を限りなく与える方です。1、人が彼の言葉を受け入れるとき、その霊がそれに続いて語られたことの実際となります。2、キリストがご自身を増し加えるのは、神の言葉を語って神を拡大させることによってであり、また神の霊を与えて、キリストの語ったことの実際とならせることによってであり、そして永遠の命を人々の中へと分与して、彼らを神の子供たちとならせ、キリストの増し加わりとします。このようにして、キリストは増し加わるキリストとなります。D、キリストの増し加わりは、キリストの繁殖と複製です。私たちの存在の再生された部分は、キリストの増し加わり、すなわち、キリストの花嫁の一部分です。E、キリストの増し加わりとしての花嫁は、キリストご自身です。なぜなら、キリストの体、すなわち、あのキリストは、 団体のキリストであって、頭としてのキリストと彼の体としての紹介、死体としてのすべての信者を伴うとから構成されているからです。
クルーシャルポイント1。すべての死体はキリストの中へと成長し、キリストからのものを持って建造のために機能する。アウトライン1。紹介の内在的な成長、有機的な成長は神聖な命における成長です。この命は手順を経た、分与する三一の神です。紹介はこの命の中で、この命によって、この命をもって、この命を通して成長します。アウトライン2。コロサイ2章19節は、体の成長、すなわち、私たちの中での神の増し加わりについて語っています。コロサイ2章19節、頭に結びついていないのです。この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。1章28節、私たちはこのキリストを告げ知らせ、知恵を尽くしてすべての人を戒め、すべての人を教えています。それは私たちがキリストの中で完全に成長したすべての人を捧げるためです。もし私たちがあまりに多く自己の要素を持っているなら、照らされ裁かれる必要があります。それは私たちの自己の要素が殺されるためであり、また神の要素が増し加わるためです。私たちは紹介の中のすべての奉仕においてこの原則を考慮しなければなりません。他の人たちとの祈り、他の人たちを訪問すること、あるいは集会後に他の人たちと交わることにおいて、私たちの天然の要素は徐々に減少しなければなりません。それは神の神聖な要素が徐々に増し加わるためです。もし祈りの集会の中に神の要素がないなら、その集会には問題があります。もし私たちの訪問の方法が毎年同じであるなら、それは私たちが成長していないことを示します。紹介を建造する奉仕を持つために、私たちは天然の要素を拒絶することを学び、神の要素に増し加わっていただかなければなりません。それは私たちの中の神聖な命が成長するためです。そうして初めて私たちは紹介の建造のために、私たちを他の人たちと結合し、組み合わせる機能を表すことができます。アウトライン3。紹介は成長して、ついには円熟、すなわちキリストの豊満の身の丈の度量にまで到達します。第一コリント3章6節。私は上、アポロは水を注ぎました。しかし、神が成長させてくださったのです。コロサイ3章16節。知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、詩と詩歌と霊の歌等をもって、互いに教え、戒め合い。恵みを持って心から神に向かって歌いなさい。紹介の内在的な成長はキリストの死体に神が命の成長を与えることを通してです。賜物のある人たちは植えることと水を注ぐことをするかもしれませんが、神が命において成長させるのです。こういうわけで私は集会の中で語る前、必ず祈る時間を取らなければならないのです。私は主が私と一であり、ご自身をもって私に浸透してくださるよう祈ります。それは私が語るときにいつも主の中にいるためです。主はこれらの祈りに豊かに応えてくださっていると思います。なぜなら私はしばしば語っているとき、内側で供給されるのを感じて、新しい光と即時的な言葉を持って語り出すからです。私たちは直接聖職からの養いを必要とします。また、私たちは聖書をさらによく知っている人たちからの水注ぎを必要とします。神は私たちが御言葉を読むことと、賜物のある主体の語りかけに聞くことに従って、私たちを成長させます。私たちは御言葉の中に入り込むとき養われます。適用、新人及び青少年大学生編。新人や若者の皆さんは、主の皆の中に信じて、バプテスマされた時、霊が再生されて神の子供になりました。神の子供はキリストの体の主体でもあります。コロサイ2章19節フットノート。この方、頭から。 キリストの体が頭から成長することを示します。なぜならすべての供給は頭から来るからです。節は体の供給のためです。筋は体の各主体を共に結合するためです。エペソ4章15節むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。コロサイ2章19節とエペソ4章15節から16節の要点は次の通りです。1、頭に結びついて成長する。すべての生徒たちは頭キリストを保持し、直接頭と交わり、頭キリストの中へと成長し込むべきです。使徒の個人的な交わりを立て上げる必要があります。賜物によって成就される時も使徒の個人的な交わりは欠かせません。2、節を通して。節々は特別な賜物のある主体です。彼らの機能は生徒たちに供給し成就することです。生徒たちは彼らの助けを通して成就されて機能します。3、筋によって。筋によって共に結合されます。4、全員が機能する。体全体はそれ自身を立て上げます。すべての主体はキリストの中へと into Christ 成長し、キリストから out from Christ のものを持って機能します。この時体は建造され、花嫁が整えられ、主の再来をもたらすことができます。例えばあなたは会社の会議で自分を守ろうとして小さな嘘をつこうとしました。あるいは感情的になり、とっさに不正確な言葉、これも嘘ですを語ろうとしました。しかし神は義なる神であり、神は義を根拠にしなければ何もすることはできません。またサタンが嘘つきの父であり、多くの場合一回嘘をつくと嘘をつき続けなければならなくなります。あなたはこのような神に関する知識とサタンに関する知識を持って主の御名を追い求め、主イエスよ、私は嘘をついてはいけません。そうすればサタンと一つになってしまい、神の臨在と祝福を失います。主イエスよ、私の内なる人を強めてください。またすでに嘘をついてしまった場合、主イエスよ、自分の嘘つきの罪を告白します。私の罪を許してくださいと短く祈ってください。実生活でこのように短く祈ることは、あなたがキリストの中へと成長することです。さらにあなたはこれらの経験を子組の生徒たちと交わり、取りなしの祈りをしてもらうと良いでしょう。これが節と筋により供給され結合される経験です。そして前進して経験したキリストをもって他の人を供給することができます。祈り、主イエスよ、キリストの中へと into Christ 成長し、キリストから out from Christ のものを持って、機能します。頭に結びついて成長するために主と交わり短く祈ります。紹介生活の中で賜物のある主体に開き、供給を受け、兄弟姉妹と結合され、組み合わされてキリストの体を建造します。
クルーシャルポイント2、キリストの豊満の身の丈の度量に到達する目標に向かって勤勉に追い求める必要がある。アウトライン1、紹介は成長してついには円熟、すなわちキリストの豊満の身の丈の度量にまで到達します。キリストは無限の神であり、何の制限もありません。彼はとても大いなる方であるので、すべての中ですべてを満たしています。アウトライン2、私たちはキリストの抱負を享受することを通して、彼の豊満となって、彼の完全な表現となります。エペソ1章23節、この紹介は、キリストの体であり、 すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。三章八節。この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、私は台湾の抱負をとてもたくさん食べてきました。そしてこの抱負は私の中へと吸収されて私になりました。ですから今私は命と活力に満ちてここに立つことができます。これが豊満です。紹介はキリストの豊満です。彼はナザレ人イエスとして地上にいたとき、ガリラヤにいるのと同時にユダヤにいることはできませんでしたし、サマリアにいたときにエルサレムにいることはできませんでした。これは彼が小さなイエスであったからです。彼は肉体によって制限されていました。今日、彼は死人の中から復活して天に昇られました。ですから彼はすべてのものを満たしています。彼は同時に天にも地にもいることができます。彼は天の一つの場所にいることができ、同時に地上の無数の場所にいることができます。彼はそのようなすべてのものを満たす方であるので、彼の豊満としての大いなる体を必要とします。こういうわけで、今日私たちは言うことができますが、彼は地上でそのような大いなる体を持っておられるので、天におられ、また台北に、香港に、マニラに、シンガポールに、ロンドンに、ドイツに、アメリカ合衆国に、アフリカに、北アメリカに、また南アメリカにもおられるのです。彼の体は至るところにあります。体はキリストの豊満です。教理的に紹介は体ですが、実際にはどれほど体の要素があるかについて、なおも疑問があります。兄弟姉妹、私たちは他の人たちを罪定めすべきではなく、自分自身の状態を見なければなりません。この時、私たちは皆、主の光の中で、私たち自身でさえ、この日まで、わずか 30% だけその霊によって生きており、残り 70% は自分自身によって生きているかもしれないことを告白しなければなりません。アウトライン3。私たちは前に向かって追い求める必要があり、ついには私たちすべてがキリストの豊満の身の丈の度量に到達します。これが私たちの目標です。私たちは勤勉にこの目標に向かって追い求めなければならず、ついには私たちすべてが共にこの目標に到達します。エペソ4章13節。ついに私たちすべてはその信仰の位置に、また神の御子を知る全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。邪悪なものは確かにキリストを必要とします。しかし、とても良い人も同じようにキリストを必要とします。私たちがどのような性情を持っていても、私たちの天然の人は内住するキリストによって、飲み尽くされ、焼き尽くされさえする必要があります。そうすれば実際的に私たちはキリストの体、彼の豊満となります。適用ビジネスパーソン大学院生編。企業が発展するためにダイバーシティ、多様な文化の許容や女性の活用が重要であると言われています。しかし、これらを実際に実行するのは非常に困難です。思いが古いままでいると、人は 古い習慣を変えることはできないからです。コロサイ3章9節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨て。10節、新しい人を来たのです。その新しい人はそれを創造された方の形に従って全き知識へと至るように新しくされつつあるのです。11節、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテヤ人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。13節、なぜなら私たちはユダヤ人もキリシャ人も奴隷も自由人も皆一つ霊の中で一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。教会はキリストの体であり、一人の新しい人です。教会の中では人種、国籍、社会的地位に関係なく、キリストの度量に従ってすべての主体が機能すべきです。そのために重要なことは以下の通りです。 1. 教授、毎朝御言葉を祈り読みし、キリストを食べ飲み教授する。集会に参加して団体的にキリストを教授する。まずキリストを教授する生活を立て上げる。2. 成長、実生活で聖書の真理を適用するために祈り、適用してキリストの中へと成長する。3. 思いの更新と古い人を脱ぐこと。思いの中の人種や性別に関する偏見や固定観念を十字架につけ、キリストの思いに浸透され、思いが更新されて初めて古い人を脱ぐことができる。4. 機能、体の中の自分の機能を果たし、他の人が機能するのを助ける。すべての信者が成長し機能するとき、キリストの豊満の身の丈の度量に到達する。例えばある留学生は日本に来ても同じ国から来た人たちと集まり、日本語がほとんど話せないまま大学を卒業します。紹介生活においても、あなたは古い人に従って日本人だけで集まったり、気の合う人だけと集まったりしてはいけません。偏見を持った古い人が出てきたら、主イエスよ、私は偏見に満ちた古い人をその行いとともに脱ぎ去ります。言語上の問題があるとき、嫌がらずに通訳が必要でも外国語を話す生徒たちと交わります。また世代や社会的な階級が違っても、頭キリストの感覚と体の感覚に従って交わることを学びます。私はキリストの中へと成長し、建造のためにキリストをもって機能したいのですと祈って、キリストの体の実際を経験してください。そうすればあなたは会社でもダイバーシティと女性の活用を実行することができる優れた人材になり、祝福されるでしょう。祈り。主イエスよ、 キリストの体である教会の中で機能するために、毎朝キリストを食べ飲み享受します。日常生活で思いが更新されるように、主の思いに開きます。体の中で自分の機能を果たし、他の人が機能するのを助けることを学びます。キリストの豊満の身の丈の度量に到達する目標に向かって勤勉に前進します。
クルーシャルポイント3。キリストの体の実際、神、人の生活をするために、自己を十字架につけ、レーマの言葉を聞き、語る。アウトライン1。紹介の有機的な増し加わりは、キリストが彼の花嫁としての彼の有機的な体の中で増し加わることです。ヨハネ3章29節から30節。花嫁を持つ者は花婿である。彼は必ず増し加わるが、私は必ず減少する。34節。神が使わされた方は、神の言葉、レーマを語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。アウトライン2。ヨハネ3章が掲示しているのは、増し加わるキリスト、すなわち神の言葉を語り、その霊を限りなく与える方です。人が彼の言葉を受け入れるとき、その霊がそれに続いて、語られたことの実際となります。ヨハネ3章6節。肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。6章63節。命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり、命である。ヨハネ6章63節で、ギリシャ語のレーマが用いられています。その霊は生きていて実際ですが、奥義的で触れることができず、把握しにくいのです。しかし、主の言葉は実質的です。第一に、主は命を与えるために、彼がその霊となることを示されました。そして彼は、彼が語る言葉は霊であり、命であると言われました。これは彼が語られた言葉は、命を与える霊の具体化であることを示します。彼は今や復活の中で命を与える霊であり、その霊は彼の言葉の中に具体化されています。私たちが霊を活用して彼の言葉を受け入れるとき、命であるその霊を受け入れるのです。新約の言葉の務めをする人たちは皆、御子の中の神の語りかけの一部分です。例えば、パウロの務めにおける語りかけは、御子における神のこの語りかけの一部分でした。私たちは語るとき、神の御子、キリストと一つ霊であることを願います。御言葉を供給する前にしばしば、私はこう祈ります。主よ、私の語りかけの中で、私と一つ霊であってください。主よ、私はあなたの言葉を語るとき、あなたと一つ霊であることを実行したいです。もし、私に主と一つ霊であるという確信がないなら、私は少しも語りたいとは思いません。言葉を語るとき、主と一つ霊であることは、私たちが真に神の御子の中にいることを意味します。新約の神聖な言葉を真に語る者は皆、御子の中にある神の語りかけの一部分です。今日、父なる神は御子の中で語られ、御子は新約の言葉の務めをする人たちのすべてを含んでいます。私たちは言葉の務めを遂行するとき、何をしているのでしょうか。私たちは神を人々の中へと語り込んでいるのです。私たちは神聖な本質を人の中に語り込んでいます。私たちの多くが、御言葉の真の務めは、聞き入った結果、 神の本質を受けると証しすることができます。その言葉は私たちに受け入れられた後、私たちの中で霊と命になります。その霊は実は私たちの内側で命となる神の本質です。私たちの務めにおける言葉は私たちの神の本質でなければなりません。私たちが無限のキリストの宇宙的な増し加わりになる唯一の方法は、その霊を受けてその霊で満たされることです。その霊を持てば持つほど、ますます私たちはキリストの増し加わりになるでしょう。この増し加わりは私たちの再生で始まり、私たちが計り知れない霊で満たされることで究極的に完成します。適用奉仕者編 T 全集1994から97年第1巻上からの抜粋を読んでください。 1. 簡単に言って、キリストの体の実際は、神のあがなわれた一群れの人々が神人であるキリストと共に神人の生活をすることです。 2. 私たちは皆この事柄を考える必要があります。私たちには用語があり教理がありますが、実行上その実際がありません。 3. 私が語っているのは啓示についてではなく、ビジョンについてでさえなく、キリストの体の実際についてです。 4. 私たちは確かに使徒パウロが言ったように、絶対的になってどのような代価を払ってでも祈り、代価を払う必要があります。私たちは自分は主の中で安全である、なぜなら自分は将来を犠牲にしたし、この世を愛さなかったからであるという態度を取るべきではありません。それは不十分です。この高値に到達するには祈りによる以外に道はありません。5私は良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、その信仰を守り通しました。今からは義の冠が私のために用意されているのです。かの日には義なる審判者である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。第2テモテ4章7から8節。私は私たちがこの生涯を終えるとき、同じことを行ったということができるようにと望みます。そうでないと、私たちは紹介生活の学校で落体するでしょう。もし私たちがこの時代に成就されなければ、主は千年を費やして私たちを成就されます。主は火の池である第二の死を用いてまでも、私たちを取り扱われるでしょう。あなたは主の回復の目的がキリストの体を建造し、花嫁を整え、主の再来をもたらすことであることを認識してください。主の回復はキリストの体の実際としての一群れの勝利者を生み出すことです。花嫁が整えられるために、1、あなたの内側で自己が十字架を経過して減少し、主が増し加わること、2. 神のその時に応じた霊魔の言葉を聞き、その霊の計り知れない供給に預かり、神の言葉を語り、新人に供給すること。3. 主の再来を待ち望む生活をすることが要求されます。啓示録22章20節。これらのことを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来たりませ。例えば、あなたが家事、または奉仕をしているとき、あなたは会社で仕事をしているとき、自分がやりたい放題しているので、制限を嫌います。あるいは、やりたい放題できることを望んでいます。これでは、私は必ず減少し、 キリストは必ず増し加わるという実際がありません。あなたは、主よ、私にはキリストの花嫁を整える教理にはありますが、実際がありません。主よ、悔い改めます。私を憐れんでください。道理だけの紹介生活から抜け出します。内側で私が減少し、主が増し加わることを、主の皆を呼んで、実生活に適用します。さらに、神の言葉を聞き、霊で満たされ、神の言葉を、霊を活用して、人々に語り、キリストを分与します。主イエスよ、来たりませ。祈り。主イエスよ、キリストの体の実際は、神のあがなわれた一群れの人々が、神人であるキリストと共に、神人の生活をすることです。しかし私には、神人の生活の実際がほとんどないことを悔い改めます。自己を否み、うまずたゆまず祈り、高根に向かって前進できますように。